2023年4月の、4月の、13日です、深夜に録音しています。何を話そうか、ちょっと引っ越しなどがありまして、先日静岡の方に、引っ越しの、手伝いというかそちらに行ってきまして、夫が単身赴任だったわけなんですが、帰りの新幹線の中、新しい家に2泊3日ぐらいしまして、本当になんか物が揃わない、生活するのに不便さを感じながら過ごしてみて、帰りの新幹線の中でふと思いました。いや、もしかしたらその、自分一人がほぼ過ごすことになるその大阪の家がですね、大阪の家のものが全部なくなってもやっていけるんじゃないか、そんな風に考えました。こんばんは。4月の、17日の午前、もうすぐ1時になろうとしていまして、時々雷が雷の音が聞こえている深夜であります。16日日曜日の夜に夫を単身赴任先帰るので、新大阪駅まで見送ってきて、慌ててその深夜に録音しなきゃいけない理由なんてないんだけど、ちょっと少しでも話してみようと思います。声サロンをやったのは何日でした？14日の金曜日の昼間にやっと 声サロンの2回目ができました。コメントもたくさんいただいたり、自分一人で喋って一人雑談で、それでもう誰も話せる人がいない場合には15分持つかどうかと、やっぱり始まる前には怖さとか不安の方が強くて、で思ったよりも終わってみればですけれども、本当に思いがけないお久しぶりの方と話すことができたり、驚きがあったり、なんかその喜びと驚きが混じり合って、とても気分が上がって、楽しかったんですよね。それで、楽しい中で、だから楽しい疲れが残ったという形でした。はい。でうまくいったかいかなかったかっていうことだけで言うと、とてもうまくいったんだなっていうふうに考えたんですけれども、やっぱり思い癖っていうのがありまして、それが何かっていうと、4月9日のメグさんのブログなんですね。ちょうど12時ぐらいに更新されたブログの中に書いてありました。それを読んだ時に、なんかこれ私も常にそれは思ってる、そういう考え癖、思い癖があるなっていうので覚えていました。それは何かがうまくいった、上手にできたという時に、今回は 今回はたまたまうまくできたけれど次からは違うだろうって、そのうまくできたことを受け止めきれないっていうのかな。いや、それを読んだ時にその読んだ時に、あ、これは私もだということで、でさっきも言ったことではありますけれども、そういう考え方の癖があるのだなっていうふうに思っています。それで、私のその声サロンが怖いというのは、つまり例えば電話で話す時も怖さがあったりするんですけれども、その言葉っていうのかな、その相手の人が直接対面で表情がわからないっていう時にやっぱり怖さが出るんですね。でもやってよかったなって思います。でこのポッドキャストも始めてからちょっとここ 1,2 年中だるみしていて、なかなか更新できないでいたんですけれども、ポッドキャストの他にスタンド FM の方でも録音して公開したりしてみたんですけれども、やっぱり慣れているせいか、ポッドキャストの方が自分で聞いてみてもなんか満足感があるというか、不思議なんですけど相性なんだろうか。ただ本当に、ポッドキャストにこのように変わったらいいなっていうのがあるとするならば、やっぱり BGM がずっと同じなので、種類はたくさんあるんですけど、やっぱり、もう少し新しく増えてほしいなっていうのと、全く BGM がない状態と BGM がある状態のそのちょうど半分ぐらいというか、なんていうのかな、もう少しこう音が、もうちょっと聞こえるか聞こえないぐらいで流れてくれたら嬉しいなとか、そのように思っています。でメグさんのファンミーティングの様子も続々と写真とかアテレコとか流れてきていて、なんかまた刺激をもらっていますけれど、皆さんはこの深夜どんなことを考えて過ごしていらっしゃるんでしょうか。新たになんか自分でこんなことも始めたいなとか、そういうふうな考えも出てきている夜に、また一人になってしまったその夜に録音してみました。ありがとうございます。おはようございます。18日火曜日朝8時35分を過ぎました。深夜に2つ録音して、そして今喋っている内容のものを公開しようと思いますので、今回が150回目になります。いろいろと変化があるんですけれども、トップ画像をそろそろ変えようかなと考えてみたり、そのトップ画像を変えようかなっていう気持ちが出たっていうことは、細々とでもこのポッドキャストを続けていこうかなと思い始めたのかなというところですね。今日はなんかいろいろ用事が入っていて、庭に植えるグランドカバーの苗を初めて注文しまして、それが届くことになっています。自分のこの感覚では広くて持て余してる庭なんですけれども、今雑草しか生えてなくて、雑草でも多分 カタバミっていう名前の花だと思うんですけれども、そういう雑草系のお花がちらほらと咲いていて、それを見ると朝ドラで爛漫っていう始まりましたけど、植物博士ですか、その万太郎の子役時代、草を見つけてはその地面に寝そべってじーっとこう観察するというような、見始めた時にはちょうどBS の方でアマちゃんも始まっていまして、そちらの方を録画しながら見ていて楽しんでいましたので、そんなに爛漫っていう朝ドラは期待ができなかったんですけれども、続けて見ているうちにちょっと面白さも感じてきています。自分の中で最近やっとできたっていうのがありまして、それは公式 LINE の登録と、それからブログの方に貼り付けるっていうのをやっとできました。公式 LINE っていう名前の前は確かと言いながら、ちょっとその言葉が急に出てきなこたんくなって、アメブロの方に公式 LINE を貼り付けることができました。で、今までは Gmail の方に感想をお願いしますということでしたけれども、Gmail はそのままなんですけれども、Gmail って結構なんかいろんなところからメールが入っていて、なんか迷惑メールもたくさん入ってきているので、ちょっと見逃してしまったら大変っていう気持ちから、その気持ちがあるのかどうか、公式 LINE の方にもお便りお待ちしています。なんかどうせっていう気も今思いが出てきましたね。なんかどうせあまり聞いてもらえてないという気持ちがやっぱり収録公開しながらあったのかなと。で、今日は何が忙しいかっていうと、そのグランドカバーの庭に植える苗がですね、注文してそれが届くんですね。最近 YouTube でもよくグランドカバー系のその庭に植えるもの、そういうものをなんか見たりしていますね。あと今日は美容室予約していまして、で前回ヘナの、リタッチをやってもらったんですけれども、今回はカットと、それからやっぱりヘナのリタッチにするのか、もう全部染めてしまうのか、それはなんか相談メニューみたいなもので申し込んでいて、楽しみにしています。美容室もやっぱりコロナの時からずっとマスクをするようになってるんですけれども、美容室でのマスクは続けていきたいなと思ってるんですよね。自分がすごい近眼だから、眼鏡を外してしまったら鏡を見れないんだけれども、なんか自分の顔を本当に正面から見るっていうのも抵抗感を感じるし、それに今行ってる美容室は美容師さん、指名している美容師さんが若い男性なんですね。娘と同じぐらいの年齢の方で、なんかそこが気に入っているので、気に入ってるからっていうのが何なの、マスクしてるとやっぱり安心感あります、なんとなく。特に美容室の場合はマスクをすることで、なんか妙な緊張感がやっぱり なくなったのかなって感じですかね。それから今日夜は8時に月一の方とおしゃべりすることになっていまして、それはちょっとメニューを初めて申し込んでみたっていう形だったんですけれども、 なんかあっという間に6分も話してしまってるんですけれども、最近の YouTube のお気に入りとしましては、お笑い芸人のやす子のものもたまに見ています。それからちっちゃい女の子のちーりおチャンネル、それもよく見ています。ちょっと生まれつき体に障害があるのか、何度か手術をして、そしてその手術の後遺症か何かで体に麻痺も残ってしまったというような女の子なんですけれども、リオナちゃんっていう女の子が登録してから結構長くなりますけれど、これはYouTube のタイムラインで流れてきたのが多分最初だったかな。まあ大体そうですけれどもね。あとはなんだったかな、レペゼンフォックスとかいうグループのフォイさんっていう方のをよく見るんですけれども、それもなんか面白いなと思って見たりしております。あとそれからちょっとスピリチュアル系ではともみさんという方のが気に入って、そちらの方は毎回ライブ、ほとんど毎日夕方からライブしてるんですけれども、だいたいライブアーカイブで見ると1時間を過ぎていて、いつもなんか途中で くじけたりまた寝てしまったりとかしてるんですね。その方の気に入ってるのは、ヒーリングムービーですね。で、スピリチュアル系の方でヒーリングの動画流してる方って結構たくさんいると思うんですけれども、私はそのともみさんのそのヒーリングの動画を見た時に、初めてなんかその体のなんていうの、内側からなんかこの何かがこうグラグラと揺れるような感覚というか、そういう不思議体験がありまして、それで先日はその方のメニューでその500円のいろんな料金体系のものがあるんですけど、500円のもので、500円分乗ったら変なんて説明したらいいでしょうか。申し込みした方のその方に対してそのチャネリングメッセージと、それから、夜にヒーリング、個別にヒーリングをやってくれます。やってくれるというか、その遠隔でそれはライブとか何もつないでない状態で何時にヒーリングしますねって感じでやってくれるんですけど、そのともみさんもお気に入りですね。なんか本当に何を喋ろうかとまとまらないんですけれども、で今回の150回目の画像は東京タワーにしました。私本当になんかありがたいなと思っていて、聞いてくださって本当にありがたいなと思っていて、この前声サロンで久しぶりにお話できた時も、ただ本当におしゃべりした後疲れてしまったんじゃないかなとか勝手に考えたり、いやそんな感じで、でも一番言いたいのはやっぱりありがとうございますっていう形で150回目収録公開しました。150回目のお便り待っています。じゃあまたね。バイバイ。